ひばりクラブ及び落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。この頃は、私の動画を出してなくてですね、写真を使ってますので、どこで録音してもですね、私が録音した場所っていうのがわからないので、まあ、便利っちゃ便利ですし、少し臨場感がないといえばないわけですが、今日はニュースの本質の二つ目ですね。時事通信と日本テレビと。これは多くの方がもうすでにご存知だと思いますが、この前ですね、新しい首相の記者会見の時に、何か腹が立つことがあったのか、それとも元々かわかりませんが、ある記者会見にいるメディアの人からですね、非常に暴言ですね。もうこれからもう票を下げてやるぞっていうのはね、そういうふうな発言がありまして、それで、騒然としたわけですね。それが偶然に、誰かが聞いたっていうんじゃなくて、日本テレビのマイクがそれを拾ったもんですから、全国に流れちゃったわけですね。記者会見の様子を映してるときに、録音入れとったもんですからね、日本テレビのマイクが。それが拾ってしまったわけですね、カメラマンが喋ったやつを。で、もう大騒ぎになってですね、それで一体メディアっていうのはその事実を伝える役割じゃなくて、なんていうか、政治家をね、おまけに新しく選出された首相ですよ。首相の記者会見の時に首相の票を減らしてやるぞと。いうようなことをね、言うっていうのは極めて傲慢ですよね。で、ものすごく、それが、加熱しまして、それでも犯人探しが当然あるわけで、もう声がわかってますからね。わかってるわけで、それが時事通信のカメラマンだったんですね。で、時事通信が誤って、それで、首相にも謝ったけど、そういうことはしてないみたいですけども、そういうことになりました。ところが、この問題はですね、当然といえば当然の問題で、今更僕ら国民がですね、いわゆるオールドメディアって言ってるテレビとか、そう記者会見をするような人たち、記者会見場に出席できる人は、記者クラブに所属してる会社の人じゃなくちゃダメなんで、言ってみれば、四大新聞とかですね。それから、地上波とか、そういう、エリートたちが出席するわけですね。この記者クラブの制度っていうのは、日本のマスコミを非常に悪くした一つの原因になりました。つまり、俺たちは特権階級なんだと。メディアという腕章が見えないのかっていうのは、非常に傲慢なですね、態度を作ってしまった一つの原因にはなったんですが、それで日本テレビはですね、またどういうことをしたかっていうと、その票を減らすぞというカメラマンの暴言が、録音されている録音を消したんですよね、また。消したんですよ。極めて重要な発言なわけですね。だって、日本中がわーわー騒いだわけで、結局犯人探しが行われて、時事通信の社長かなんかが謝りに行くというような大きな出来事だったんです。その大きな出来事を日本テレビが自分の録音から消したんですよ。これも含めてね、今度のこの一連のこの時事通信と日本テレビの行動っていうのは、極めて強く批判されなければいけないわけですが、なんつっても時事通信も日本テレビもメディアですからね。その後一切放送しておりません。私も NHK のテレビをいつも見てるわけじゃないので、すべて見てるわけじゃないので言えないんですけど、僕は NHK のテレビでこれを取り上げてるのを見たことはありません。しかしこれは非常に大きなことで、こういったことをしているですね、今のオールドメディアがですね、何か SNS、YouTube とかそういった SNS がですね、正しいかどうかわからないことを放送してると。だから規制しなきゃいけないと。で、政治家もそれに乗って規制しなきゃならないって言ってますけども、言論の自由というのは非常に認められたものであってですね、今ではいわゆるプラットフォーム、プラットフォームが例えば SNS で流す方の主体ですね、YouTube とか、それから何ですか、Yahoo とかね、そういう流す手段を持ってるところが自主的に規制するべきだということで、実際上 YouTube なんかはですね、世界的に流行したウイルスなんかについては、ほとんど発言ができないと、一般的に発言できないような状態でしたね。それも流行した風邪を減らそうと思うような善意のデータとか、 それから、それに対する政策に対する批判だとか、そういう前向きのものまで規制しましたね。ですから、言論の規制っていうのが、両刃の剣、剣っていうかね、要するに、言論の自由を犯すってことはどんなに怖いことかっていうことを、一つは例として示しました。今もですね、さらにやろうというふうに構えをしておりますが、実は SNS の自由な国民の発言を規制しようといういろいろな試みが行われてますが、そのほとんどは善意に基づいたものではなく、例えば NHK とか四大新聞の人たちを退職した人とか、そこに関係している人たちがどこかから金をもらって、そういう団体を作って規制ののろしを上げているっていうのが現実なんですね。ですから非常にこう不誠実なんですね。今度のことも非常に不誠実ですね。今度の自民党の総裁はですね、まあ首相じゃなくて総裁でしたね。総裁は、ちゃんと自民党に選挙で選ばれた自民党の正しい党内、大会で票で選出された人ですから。ですからまあ、いろいろいきさつがあるにしても、また自分の意見がと違ってもですね、民主主義の社会にいる場合は、やはりそれを尊重しなきゃいけないんですね。民主主義っていうのはみんなで決めた法律とか、みんなで決めたことを自分の考えと違っても尊重するっていうことが、まあ、民主主義の一番大切なところですね。民主主義ってもともといろんな意見があるわけですから、それは人が意見をあってもいいということですね。だから自分と異なる意見は存在するということを前提にしてるのが民主主義ですから。だから、私のブログなんかにはいくら反対意見言ってもいいんですけども、その反対意見言っていいんですけども、罵倒するようなやつはダメなんですね。武田はバカだとか、まあ、そういうことはダメだ。民主主義では認められてないんですね。なんでかって言ったら民主主義ってのは、相手が全部、そのバカとか、そういうんじゃなくて、ちゃんと考えを持ってて、それなりに自分で考えてご発言してると。その発言をみんなで尊重すると。また結果を尊重するってことなんですね。で、私も随分言われたんですけども、今はでも NHK の受信料を払ってるんです。なんで払ってるかっていうと、まあ NHK の受信料を払わない方法ってあるんですよね。まあいろいろそういうの検討されてますが、私は自分の信条として払ってるんです。なんでかって言ったら、NHK の受信料を払いなさいという法律があるんですけど、それはですね、国民が決めたものなんですね。私も国民の日本人の一人なんですよ。ですから民主主義である限り、僕は今の NHK はもうない方がいいと思ってますけど、自分がない方がいいと思ってても、国民が決めたものは必ず自分は規則を守ると。ただ NHK はもうちょっと正しいことを放送してくださいといつも頼んでると。この前私のことを NHK 嫌い、NHK 嫌いって言った人がいるんですけど、私は NHK 嫌いではないんです。NHK のような放送があることはいいと思ってますが、その放送がですね、あまりに巨大となり、利権化して、本当のことを伝えなくなったということが問題であるというふうに指摘してるだけなんですね。民主主義ってのは指摘してもいいんですよ。自分の意見に従って。しかし、決まってることを違反したりですね、暴力的なことをやったりですね、それから今度の時事通信みたいに、自分は記者クラブに所属しているカメラマンですから、何が一番大切かって言ったら、今度の自民党の総裁の票を減らすのが彼の役割じゃないんですよ。彼の役割はできるだけ正しい自民党の総裁像をカメラマンとして国民にいち早く伝えることをもって彼の任務としておりますし、それで彼は月給ももらってるわけですよね。だから、その、全然違っちゃってるわけです。それから日本テレビもですね、偶然に時事通信のカメラマンの発言が、マイクに入っちゃったとは言ってもですね、やっぱり記者会見上で発言されたようなマスコミの発言で、しかも結果的に見れば非常に話題をさらったわけですね。ですから、重要なニュースだったんですよ。それをやっぱりね、消すっていうのはね、マイク、録音を消してしまったんですよ。それは、つまり、まあ、普通に考えれば身内びいきですよね。いや、自治通信のカメラマンがまずいこと言ったと。これが国民に知られると困る。不都合になる。もしくは、仲間内で自治通信のカメラマンの発言を日本テレビが放送したから、 けしからんというふうにメディアのグループの中で、仲間で、そう言われるかもしれないからっていう理由で消したんでしょうね。この日本テレビが時事通信のカメラマンの発言を消したということは、録音を消したということは、ものすごい大きなことなんですよ。これね。これはもう、私はね、今度のことはね、時事通信のカメラマンが悪いとか、そういうんじゃなくて、時事通信の社長と日本テレビの社長が辞めなきゃいけないですよ。だってもう、報道の根幹ですから。しかも、例えば、まあ、いつも言われるように、テレビの放映権も、入札もなくね、役所で、一社 5億円という非常に破格に安い、これはね、相場から100億円と言われているものを5億円で認可してるわけですよ。なんで5億円で日本の地上波の権利を役所が、役所ってのは国民ですからね、国民が付与してるかって言ったら、こういう時事通信のカメラマンの非常に良くない発言があって、それがマイクに入ったら、絶対に国民に知らせる義務があるからこそ、日本テレビは安い値段で放送権を取ってるし、また記者クラブの参加権も取ってるわけですね。だけども人間というのは恐ろしいもんですね。自分が国民から与えられているのに、国民を裏切る。国民に知らせちゃダメだ。こんなことはうちはなんだから。いや、昔ね、こういうことはヤクザっていうかね、反社会的な活動団体はしょっちゅうやってたわけですよ。だけどもそれを反社会的であって、ちゃんとした社会の常識のある人格の整った団体はやらなかったんですね。時事通信とか日本テレビってのは反社会的団体なんでしょうかね。実際上そうだと思います。ここで私が一つちょっとお話をしますと、2011年の福島原発の事故の時に、これは本当にいろいろな面でメディアは自分で反省しなきゃなんないことが多いと思うんですけども、その中の一つで一番ひどかったのは、事故が起こってから2週間ぐらいのとこでしたかね。その時に四大新聞の記者と NHK のカメラマン、多分地上波のカメラマンもそうだと、記者もカメラマンもそうだと思うんですけども、福島県にいては危険だ。ということで、福島県から全部引き上げたんです。確か3ヶ月か4ヶ月か東京かどっか別のとこにいて、そして福島県の線量が下がってから福島に帰ったんですね。しかしそれだけじゃなかったんです。その時に、地上波とか四大新聞が福島の人たちに報道したのは、福島で生活してても安全だっていう報道をしてたんですよ。つまり自分たちは危険だからっつって福島から引き上げて、しかし、福島の人たちには安全だと言って放送したと。これがメディアとしての責任を取れますかね。これは私は四大新聞のある記者から、私の人生において一番恥ずかしいことだったと言って、その記者は僕に打ち明けてくれました。それもそっとね、絶対にバレないように。バレたら大変ですから。しかしバレたら大変なような国民を裏切ることをよくやれますね。僕やれません。僕は自分の学問上で嘘ついたり、なんか変なこと言ったりしたことはありません。自分が錯覚したってことは少しありますね。やっぱり研究ですから、研究の結果がですね、自分にいいように解釈して、後から追加の実験するとどうも再現性がなかったねなんてことやっぱりあるんですけどね。だけど、そういう人間的なミスで起こる間違いっていうのはやっぱり仕事上起こるんですけども、意図的にね、自分たちは福島にいたら危ないから福島から、しかも一社だけじゃなくて全部が揃って、だからあの時に NHK がなんか、福島の原発から30キロぐらいの時に定点カメラを置いてましたけど、あれも無人になったそうですね。しかし皆さんここで思うんですけど、これ SNS がありますから、やっとここで、憲法の自由、表現の自由があって、ここでこのSNS でオープンにできるわけですけど、もしもこれ SNS がなければ、福島から、NHK とか地上波とか四大新聞の記者が危険だと言って、東京かなんかに退避して、しかも福島の人たちには、そこに住んでて安全だよというふうに報道してたというこの事実は、おそらくこの僕の口から世の中に出なければ出ないでしょうね。その SNS を規制したらどういうことになるんでしょうか。それでこれはね、日本のメディアだけが悪いわけではなく、やっぱり官僚も悪いし、政治家も悪いんですけども、もっと悪いのは日本人自体じゃないかという、ちょっとそういう気もするんですね。 この日本人に対して日本人が悪いということを批判しますと、また反対の人が、武田反対の人が出てくるんですが、僕はやっぱり我々も綺麗じゃなくちゃいけないと思うんですよ。つまりね、これはどういうことだったかと言いますと、福島原発が爆発した後ですね、1週間か2週間した時には、どうも中の様子がメルトダウンしてると。で、メルトダウンしてるかどうかってことは、その当時、国民の安全を守る点で非常に大切なことだと思っていたんですよ。非常に重要なことだと。だから、隠してたんですね。しかし、2週間ぐらい経ったら原子力関係者は大体分かっておりまして、私のところにもそういう情報が入ってきておりました。これと並行して、役所と東京電力が記者会見をやっておりました。毎日ですね。皆さんも見たかもしれませんが。この記者会見の途中で、日本人用の記者と外人用の記者の2つに分かれました。そして毎日実施してましたけども、事故が3月11日ですね。まあ、爆発は数時にわたりましたから何日ということないんですけど、まあ、3月11日の前後というか、後に、後に数日内に、まあ全部の爆発が起こったわけですが、4月24日、まあだから、事故から1ヶ月ちょっと経った時に、外人用の記者会見には、外人の記者は来なくなったんです。それは、私も随分外人から電話とかカメラの取材がありましたけど、なんでかって言ったら私のところに、私なんか全然、もうその頃はね、役所にも勤めてないし、委員会の委員でもないから、何も僕に取材する必要ないんですけども、外人の記者がね、英語でね、僕に言ったのは何人かも言いましたけど、いやもう日本の電力とかね、役所に取材してもね、ダメなんですよと言ってましたね。だから記者会見に行かなくなっちゃったんですよ。なぜかって言ったらね、日本の公式なところで取材したものを本国に送っても笑われるだけだ。こんなの違うじゃないかって言われるだけだって言うんですね。だから、日本流のね、建前主義って言いますか。まあそういうものが、こういったメディアを深く汚染してるんですね。それから、役人も汚染してる。正直にものを言わないってことです。正直に言わないことがいいことだという、まあ日本人、日本の社会ではまあ悪いうちの一つでしょうね。悪いことの一つだと思いますけどね。これが極めて強くはびこってるってこと。それからさらに5月15日だと思うんです。5月14日に発表があったかもしれませんが、翌日だと思いますけどね。それに私、地上波で昼のニュースに2つほど呼ばれました。その頃僕、私はいつも真実を言うもんですから、自分がこれが真実だと思うことを言うもんですから、現在のテレビからは排斥されるんですよ。現在のテレビは嘘を言う人しか、長くは務められませんからね。コメンテーターなんかとしてはね。僕は本当のこと言うとダメになっちゃうんです。ちょうどその一例がこれだったんです。それで昼のニュースに出ましたもんね。立派なスタジオで、専門家もいっぱい来てるとこでアナウンサーが、武田先生、福島原子力発電所はメルトダウンしてたんですって、驚いて言うもんだから。それはそうですよ。だって、朝の新聞は一面トップに、福島原発はメルトダウンって言ってね、あたかも5月14日か15日に分かったような記事を出してましたから。大きな目出しで。で、私はこう言ったんですよ。いや、それあなたもう知ってたんじゃないですかって言ったの。テレビ局知ってたでしょって言ったんです。それで、テレビ局はクビになりました。コメンテーターとしてはクビになりました。もうそんなこと言ったら日本では必ずクビになるんですよ。つまり、面白いですよね。日本のテレビとか新聞は、コメンテーターっていうのは本当のこと言ったらクビになっちゃうんですよ。ここで言えばね、今度の事件で言えば日本テレビが時事通信社のカメラマンの言ったことがマイクに入っちゃった。それを消さなかったら多分日本テレビの担当の部長かなんかクビになるんですよ。そういう社会なんですよ。面白いっていうか非常に悲惨ですよね。悲惨というか日本人としてはもう我慢できないぐらいひどいですよね。だって本来真実をできるだけ早く正確に国民に伝えるべく、会社も認められ、取材の権利も与えられ、様々な特権が与えられているメディアが、嘘をつかないと務められないんですから。勤務できないんですから。どういうことなのかと。ここは、今度のことでね。今度のこと自体はそれほど大きいことではありませんが、日本のメディアが全く嘘つきだと。いうことを、あらゆる点で嘘つきだということを、やっぱりここで国民もですね、もしかしたらこれは自分たちの態度が悪いんじゃないかという点も含めて考えるべきことじゃないかと思います。